福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは、富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせです。富岡町ではイノシシなどの目撃や被害情報が寄せられています。遭遇した場合、少しでも刺激を与えてしまうと威嚇はおろか攻撃してくることも考えられますので、一時帰宅などのために町内に一時立ち入りする際には十分ご注意ください。以上、富岡町から町内におけるイノシシなどに関する注意についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。私は福島市新井にありますアンナガーデンさんの中にあります福島地ビールのお店にお邪魔しています。お話をお伺いしますのは、有限会社福島地ビール店長兼営業統括責任者でいらっしゃいます吉田真也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こちらのアンナガーデンにありますみちのく福島地ビールというお店なんですが、この地ビール、これは道路の路って書きますよね、はい、これどんなところからですか。
これはみちのく地にかけてこちらの道路の路を使っております。
こちらのお店の創業はいつになりますか。
1997年になります。
そうすると今から20年前ぐらいになりますね。
はい、そうなりますね、はい、
でこの地ビールってどんなところからこのそれぞれ各地で地ビールが作られ始めたんでしょうね。
町おこしとか、そういうふうな形でスタートしていったのが多いと思います。当社の方もアンナガーデン中の、名物になろうという形でスタートしております。ですね、当社の方は、キリンの、地ビールのご指導をしていた須山さんという方がですね、ちょうど退職と同時に当社に入社していただきまして、そこで一対一で指導していただいておりました。
このお店もやっぱり土日は一番人の入りが多いんですか。
土日もそうですし、あと夕方とかもプラッと来て、奥さんが運転で旦那さんが飲んで待ってるとか、そういうことが多いですね。
お店の中で飲んでいただくだけではなくて、これを各店舗に持って行って販売したりとか輸入輸出ですか。
はい、はい、ですね、福島市内の飲食店をはじめ、全国 の, クラフトビアバー、地ビールを取り扱っていただいているお店だったりとか、最近は福島の食材を扱っている全国の飲食店さんの方に納品させていただいております。あと輸出の方なんですけども、今はオーストラリアとイギリスの方に輸出させていただいております。
海外にも輸出しているということで、ここの福島地ビールさんのビールってどんなところに特徴があるんですか。
創業当時からはずっとジャーマンスタイル、ドイツスタイルの方のビールを作らせていただいているんですけども、最近はですね、福島の果物を扱ったフルーツビールに力を入れております。
そこに目をつけたのってどんなところからだったんですか。
もともとピーチエールって果汁と香料を使ったものはあったんですけども、震災の時にですね、 農家さんとちょっとお話しした時に果物捨てちゃうんだよっていう話聞いて、えなんでもったいないじゃんっていう話からですね、僕に売ってくれよって話をさせていただいて、通常のやっぱり販売ができなくなってしまったものだったりとかをビールに加工できないかなという発想からスタートしております。
3月11日の震災の日、ちょうど金曜日だったんですが、ご自身はどこにいらっしゃったんですか？
この会社で、パソコンの前に座って普通なんか伝票入力してたんですけど、
揺れはどうでした？
びっくりしましたよ。机の下に本当に小学生の時のように隠れて、いつ収まるのかなって思って、あ今日のその日ちょうど友達が名古屋から来る日だったんですけど、あ今日は飲み会はないなっていうのを冷静に考えてました。
この工場の中はどうでした？
ですね、タンク自体はもう固定されているので、若干動いたのもありますけども、タンク自体は大丈夫だったんですけど、納品させていただく樽とかはやっぱ倒れたりとか、冷蔵庫の中もだいぶこう積み上げられて冷蔵保管されてるんですけども、そちらが倒れて扉に寄りかかって開けられない状況で、開けた瞬間にガチャガチャガチャってこう来て、もう日付順に並んでるやつがもう全部ぐちゃぐちゃになったっていうのが、片付けるのが大変でしたね。
その後、片付けだけでも大変だったと思うんですが、営業を続けていくことってできたんですか？
初めはやっぱりネットで応援するよとかっていう人多かったんですけども、あとありがたかったのが、私の同業他社って地ビールを作ってる、本当に同じようなことをやられてる業者の方にイベントで売ってくれるよ、自分のレストランで福島地ビールを売ってくれるよっていう方が全国に何社もいらっしゃいまして、そういうとこでご購入いただいたのと、東京のもともと顔はしてたけどうちが納品してなかった地ビールバーの方とかに、吉田君すぐ納品してって、ある分全部送っていいよっていうような方が多かったので、非常にありがたかったですね。あとその後イベントをね、福島市だったりとか福島県の方々がですね、いろんなイベントをやっぱり福島の名前を出していくっていうことで、イベントをこういろいろ見つけてきていただいて、そのイベントには積極的にずっと参加しておりました。
その売上的に、その当時は大丈夫でも、それが継続となると難しいですよね。
そうですね、やっぱり復興関係のイベントっていうのはもちろんもう今は ほとんどないのが正直なところなんですね。なんですけど、やっぱりうちはもともとやっぱり名前を東京とかにも出していきたいっていうので、イベントには行ってたので、あと周りのこう同業他社の方がやるイベントだったりとか、そういう、私も主催福島でやらさせていただいてますけども、そういうふうなイベントに呼んでいただいてとか、購入していただいてっていうので、ずっとこう横の広がりが増えているので、夏場はだいぶ忙しくさせていただいておりますね。
東北魂、このビールプロジェクトというプロジェクトがあるんですけど、これはどんなプロジェクトですか？
ですね、今東北 の同業者5社で今勉強会をしながら一つの製品を作ろう、でその時に製品に関わるいろんなそれこそマーケティングだったりとか、マスコミさんに対する PR 方法だったりとか、そういうのをみんなで情報交換しながら、逆にその場で本当に手取り足取り分からない人に教えようというので、みんなで東北の地ビールが底上げになるような形で頑張りましょうっていうので PR させていただいております。
このプロジェクトの方も順調ですね。そうすると、
そうですね、毎回みんな楽しく勉強させていただいておりますので、はい、
ご自身はこういろんな人とのつながりを考えると、絆っていう言葉を聞いたときにどんなふうに思いますか？
なんかすごく温かいものだと私は感じております。
お父様、社長でいらっしゃるお父様との関係はどうですか？
そうですね、一生懸命やれよって言われて頑張って仲良くやってますね、はい。
お父様もビールについてはいろいろ勉強されてますよね。
そうですね、山形大学に還暦を迎えてからなんですけども、山形大学の大学院の方に行きまして、当社のマイビールと米爆酒って書くビールがあるんですけども、それをいかに市場に出すかという勉強してきてのが、ちょうど卒業の時が震災の2011年だったので、卒業ができなかった、卒業式は卒業証書はもらってるんですけども、卒業式はなかった、かわいそうな年でした。
これからも頑張ってください。有限会社福島地ビール店長兼営業統括責任者の吉田真也さんにお話を伺いしました。吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドライブをスポーツに、バーベキューをスポーツに、犬の散歩をスポーツに、苦手なことをスポーツに、怒ったり笑ったりもスポーツに、家族の毎日をスポーツにする、シエンタ
福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。 旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。